旧約聖書には多くの預言者が登場し、預言書と言われる書がいくつも収められております。その中で預言者の代表とも言うべきものは誰かと、もし聞かれたならば、おそらくエリアと答える人が多いと思うのです。エリアは預言者という肩書きを与えられているものの中のいわば最初の人でありまして、その活躍は今お読みいただきました列王記の少し前の17章のところから記されております。後のイザヤやエレミアやエゼキエルなどのように、その名を冠する預言書は残されておりません。エリアが預言者の代表とされるわけは、イエス・キリストの公的な活動のちょうど中ほど、折り返し地点ともいえるある出来事に由来しています。三条の変貌とも言われるその出来事は、主イエスが三人の弟子を伴い山に登って祈っておられるときに、主の姿が光り輝き、そこにモーセとエリアが現れて、主のエルサレムで遂げようとしておられる最後について話しておられたというのです。今日のルカの9章の中ほどにそれが記されております。モーセとエリアは、旧約聖書の律法と預言等を表している、指していると言われますが、預言の代表者としてエリアがそこに挙げられているのです。さて、預言者エリアはイスラエルが南北に分裂したその北王国にオムリという軍の司令官であった人が王になった時の預言者であります。イスラエルの北王国は非常に政情不安定でありまして、いわゆるクーデターが起こって政権交代が起こっておりました。その中でイスラエルの民は軍の司令官トップであったオムリという人を王として担ぎ上げたのであります。オムリという人はサマリアという山を買い取り、そこを都といたしました。後に私たちは例えば良きサマリア人の例えのサマリア人というのはこの町の名前から来ているわけで、北王国の首都都となったのであります。オムリというその人はいわば新たな都を立て、王国のいわば立て直しを図ったわけであります。その一環として実は政略結婚も行いました。自分の息子のアハブのという息子がおりましたが、その息子のために妻となるものを少し北王国のさらに北のフェニキア地方のシドンという非常に古いこの港湾都市の都市国家があるんですが、そこからイゼベルという王女を息子の嫁に妻に迎えたわけです。これはもう明らかに政略結婚でありまして、その南はエジプト、北はシリアの間をですね、いわゆる海の航路、流通ルートの要になるそのシドン、そことの深いパイプができていって、いわばこう同盟関係が結ばれることによって北王国そのものの経済活動にとっても非常に大きなメリットを来たすわけです。そういう政略結婚の中でイゼベルという王女が このイスラエルの北王国に嫁いできたわけです。そして2代目の王となったその息子アハブは、この政略結婚で迎えた妻イゼベルの影響を非常に強く受けていったようです。イゼベルというその王女は、嫁いでくるときに、豊穣多産、豊かに麦や穀物、作物が実り、家畜はたくさんの子を生み出していく。豊穣多産の神、バールという神をイスラエルに持ち込み、導入し、都サマリアにわざわざバールの神殿を建てさせ、バールの祭壇を築き、イスラエルの伝統的な唯一にして目に見えない神を排除していきました。このイゼベルという王妃の影響力はよほど大きかったようで、イスラエルの国中にこのバール礼拝は一気に広まっていったようです。このバール礼拝という、あまり聞き慣れない、言葉でありますが、いわゆる豊かな実り、多産を願い求める土着の宗教であると言ってよいと思いますが、それは豊かさを求める素朴な願いを叶えるというものにとどまらず、人が欲望のままに生きることを良しとするための、是認するための宗教的なシステムとなっていったと言えると思うのです。私たちはさまざまな欲求や欲望を持ちます。最も基本的な食欲から、性欲から、あるいは何かの持ち物を豊かに持ちたいという欲求、人から認められたいという欲求、あるいは、権力を振るうその欲求、いろんな欲求があり、あるいはそれを欲望と言ってもよいでしょう。みんなそれぞれそれは持っているわけですが、そういう欲求や欲望というものは、社会的に他者との関わりの中で、人との関わりの中で理性をもってコントロールされ、時には抑制されて、秩序と調和を持った世の中となるように人は歩んできた歴史が一方にあります。欲望をただそのままに突っ走らせていったときに、どういうことになるのか。さまざまな経験を通して、人はそれをコントロールする術を学び、身につけていく。古いギリシャの哲学においても、まさにそこに知恵が練られ、まとめられてきていると言えるでしょう。しかし他方、人はやはりその自分の欲望を正当化し、周りの人や隣人との調和の取れた関係を壊してまで、自分の欲望ばかりを追求してしまう場合が起こってくる。傲慢に、人から何と言われようがわがままにやりたい放題やる人ももちろんいますけれども、社会的に、そして組織的に、その欲望追求第一主義とでも言うべきものをシステム化しようとするときに、信仰や宗教というものが最も有効な道具として使われるわけです。人間の信仰心というのは、例えば自然の大きな力に対する恐れ、畏怖心から、自分にそういう災いや天災が降りかからないように、たたりのような形で自分に降りかからないように恐れて神を祭り、神をなだめ、そういう基本形があるのはご承知の通りです。そういう人間を超越する大きな力、特に自然の力に対して、 人は非常に基本的なというんでしょうか、その恐れを信仰や宗教として形づけていく、持っていくということがあるわけです。しかし、そういう信仰から、実はいわゆるバール礼拝にも典型的に現れてくるのは、人の欲望を是認していくための正当化するシステムとして、この宗教や信仰が転化していく、変わって使われていくパターンが見られるのです。バール礼拝と言われるものも、人々の欲望追求第一主義のシステムとして、自分たちを作り、自分たちを選び、奴隷の地エジプトから救い出し、約束の地に連れてきてくださった唯一なる神を排除しようとするものとなる。神という存在は一見崇め崇拝しているようでありながら、自分たちの欲望を満たすために利用し使うべきものとなっていく。神に仕えるとか神に従うという信仰とは正反対のものが生まれてくる。神を従わせ、神を自分たちに仕えさせていく。ですから、使えないとなるとすぐにそれは捨てて、使えそうな神に鞍替えをしていくわけです。このバール礼拝の持っている本質、中心にある姿は、現代では全く迷信めいたものとして考えられないものなのでしょうか。まさに今、長老の祈りにあった、あの戦争が終わって、廃墟と化した国土をからもう一度立ち上がり復興しようとしていく。その戦後の私たちの日本の歴史の中で、懸命に真っ当な生活を立て直そうとする願いと志がありながら、いつの間にか豊かさを求めることが暴走し、あるいは一人歩きし、欲望を追求第一主義とでも言うべきものが私たちの社会の中で幅を利かせていくようになってきたのではないか。そこにはバールという名前の目に見える偶像は置かれていないかもしれません。しかし、システムとして形、内容として少しも変わらないものが、実は私たちのごく身近に、あるいは私たちの生きているこの歴史の中に起こってきていることを、この聖書のバール礼拝をめぐる記事からも振り返ることができるのではないでしょうか。さまざまな神を使うだけ使い、利用するだけ利用し、役に立たないとなるとすぐにそれを捨て、役に立ちそうな使えそうなものに鞍替えをしていく。バール礼拝を導入したイゼベルとその夫アハブに話を戻しますが、預言者エリアはこの王と王妃に真っ向から対立し立ち向かったのでありました。立ち向かうと言いましても、ただ神から言われた言葉を告げるだけのことですが、しかし絶対的で圧倒的な権力を持っているこの王と王妃を相手に、怒りを買い憎まれ殺されることになるようなことを告げるというのは、それは大変な重荷であったはずです。エリアは神の裁きとして干ばつを予言し、またカルメル山というところでは450人のバールの預言者を相手にして、まことの神はどちらであるかを証明する戦いをいたしました。どちらもエリアの勝利のような形で収まりますが、しかし イゼベルの激しい怒りの前に、エリアは恐れ、おじまどいます。イゼベルはエリアをはじめイスラエルの伝統的な、唯一にして目に見えない神に仕える預言者らを徹底的に弾圧し、剣にかけて殺していきます。イゼベルはエリアに使者を送り、何が何でもお前を殺してやるとまで宣言します。そしてその弾圧の手を伸ばしていきました。エリアは恐れ、荒野に逃げ出します。彼は荒野の奥で神に向かって祈って言うのです。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありませんと。これに対して神は御使いを使わし、エリアに食べ物と水を与えて、40日40夜歩かせ、ついに神の山、ホレブに導きました。洞窟に入り夜を過ごしていると、神がエリアに呼びかけます。エリアよ、ここで何をしているのかと。するとエリアは、私は万軍の神、主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。そう答える。このエリアの答えの中で、イゼベルがひどいことをしている、自分を殺そうとしているとは言わずに、イスラエルの人々がと言っています。外国から政略結婚で嫁いできた王妃がどんなに悪かろうと、エリアにとって心をくじき死ぬことさえ願うように落ち込ませていったのは、同胞イスラエルの民がその弾圧をしてきたということでありましょう。そして仲間の預言者たちがことごとく殺されてゆき、自分一人が最後に残ったと訴えています。神はエリアを今一度見舞いにきちんと立たせて、同じことを問い直します。エリアよ、ここで何をしているのかと。エリアはやはり同じ答えを答えています。エリアは自分が万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきたと繰り返します。誠実に、忠実に誠の神に仕えてきた。それは間違いのないことであったでしょう。そしてここに至って、もはや八方塞がりであり、力は失われ、主に従って生きることの限界に達してしまった、というわけです。神様、もう限界です。もう私には無理です。どうか死なせてくださいと。これに対して、神は、行けと言われます。あなたの来た道を引き返しなさいと言われます。そこで三人の人に油を注げと。その三人こそ、欲望第一追求第一主義の大きな罪を裁くために神が立てる者たちだ。そしてさらに言われる。私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールに膝をかがめず、これに口づけしなかったものであると。つまりエリアはもう自分一人だけだと思っていたが、7000人の仲間があるのだと告げられているのです。もはや孤立無援であるかのように思っていたが、そうではない。7000人の仲間がある。エリアはこの神の言葉に従って立ち上がります。それはエリアにとって大きな悔い改めの時であったのではないかと思うのです。つまり、神に従うということ、信仰の道を歩むということを、自分の力や努力で成していこうとすることの挫折であり、その限界の壁にぶち当たり、八方塞がりになっていたところで、改めて神に委ねるという信仰のあり方を示された、そう言ってよいと思います。神に委ねるとは、神の言われる通りに動き従うことです。 委ねたからこそ、神の判断、神の指示に従う。私たちにも、信仰と言いながら、それを自分の精神力、思いの強さを信仰とすり替えてしまう落とし穴が、やはりあるのです。一生懸命信仰だと思って頑張るのですけれども、実は自分の思いの強さ、精神力で乗り越えたり、立ち向かおうとしていて、やがて限界に達し、うまくいかなくなり、八方塞がりになって、自分には信仰がないとか、自分は信仰薄いものだとうなだれてしまう。どうか死なせてくださいとまで祈る。エリアのように、そこで主なる神の御前に導かれ、立たせられて、名前を呼ばれて、お前はここで何をしていると問われる。それは実は、悔い改めのための恵みの時、チャンスであると示されます。自分の力で、自分の精神力で、信仰的な生き方を成し遂げようとするのは信仰ではなかった。深く悔いて、そして今一度、委ねて従うという信仰に目を開かれていくのです。今日の新約聖書の御言葉は、主イエスの弟子たちの姿、そして弟子になろうとする人たちについて教えられています。先ほどのエリアと、神に従うという点でつながります。主イエスに、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいります。という人に対して、主はご自分を人の子と言いながら、人の子は枕するところもないと答えられる。この答えは、主に従おうとするならば、鳥の巣のような、あるいは狐の穴のような、安心して帰ることのできる場所はなくなるのだと教えているのです。そういうつながりで安心できる場所ではなく、ただ主につながっていることだけが安心の理由となる。主に従うとはそういう生き方なのだと示される。また主に招かれて従おうとする人が、まず父を葬りに行かせてくださいと言い、また別の人は、まず家族に暇乞いに行かせてくださいと言う。それらは隙に手をかけてから後ろを顧みることに等しく、神の国にふさわしくないと厳しく言われています。まず何々させてくださいとは、もちろん主に従っていくために先に片付けてしまいたいことであります。しかしそれをやろうとすることはふさわしくないという、どういうことなのでしょうか。従うと言いながら、まずと言って自分の考えで自分のやるべきことを先にやろうとする姿勢は、エリアが限界の壁にぶつかっていったあの基本姿勢と相通じるものです。それは従うということがすべてを委ねることであるのに、委ねないで自分でやろうとする部分を先にしようとしている姿勢なのです。まずというのは。父を葬るということは、子供として極めて重大な、重要なことであるのは間違いありません。しかし、主に従うというときに、その重大なことも委ねることとなる。家族にいとまごいをするのも、家族関係の中ではやはり大切なことです。それを軽んじたり、無視したりしていいと言ってるのではないでしょう。そうではなくて、その大切なことも皆含めて主に委ねて従うということが求められている。ふさわしいとは、そのようにすべてを委ねて従うことだと示されるわけです。 委ねるとは、任せることです。自分で何でも納得のいくようにやろうとしないで、委ねた方の言葉にただ従おうとすることです。委ねるということは非常に難しいことです。どうしても自分で何とかしたくなってしまうからです。そしてその努力が信仰の証であるかのように自分でも思い込んでしまうことがあるのです。今日の前半のサマリア人から主イエスが歓迎されないことについて、二人の弟子が憤慨し、天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言っているのも、自分たちの努力や熱意や思いを汲み取ろうとしない者たちを自分たちの物差しで測り、裁いていこうとするものであります。この怒りの根底には、自分たちが頑張って従ってきている主を馬鹿にしたことに対する怒りでありますが、それは自分たちの努力や思いを否定されたということに最後は返っていくのです。信仰の道を歩んでいるつもりでありながら、主に従っているつもりでありながら、自分で何とかしようとしていくうちに壁にぶち当たり、どうにもならなくなっていってしまう。信仰の道の行き詰まりというものを、私たちは長い人生の中で何度か経験することになる。それはこの委ねるということの信仰の基本がいつの間にか失われてしまったことによるわけです。委ねる。それは自分の大切なことさえも委ねていく。全部お任せすることだ。こんな単純なシンプルな事柄であるのに、どうしてそれを見失ってしまうのでしょうか。委ねたつもりになって自分で何とかしようとしてしまう。逆に言えば、自分の力で何とかしようとすることをやめて、すべてを任せきって、ただ言われる通りのことだけをしよう。本当にそういう生き方、あり方に向かうことができるとするならば、その動機は何なのか、その原動力は一体何なのか、考えざるを得ません。その委ねて、任せきってただ主の言葉だけに従おうとすること、まずというものを言わずに、出さずに、主に従っていくということ、その動機、原動力は自分に対する主の愛と慈しみ以外にはないはずです。自分とはどういう人間か。私たちはエリアのように壁にぶち当たって痛い思いをして八方塞がりになり、息も詰まるような、胃が絞られるような、もう死ぬことを願うような崖っぷちまで追い詰められて、やっと気づかされることがあります。後になって、それも主の大きな恵みであったと気づかされます。これは信仰だ。これは主に従っていることだ。と自分では思っていて、実はそうではなかった。委ねているつもりでありながら、いつも主に向かって、まずと言って、自分の判断だけで動いてしまっている。 そのことに気づくのは大きな恵みであります。そしてそれは悔い改めの時でもあるのです。自分が自分がと、肩肘張って気負ってしまう落とし穴、そこに落ち込んだ自分を、主は良き羊飼いとして今日も探し出し、そしてその穴から助け出してくださる。愚かさと弱さを抱えるこの自分を、主は見捨てず、見限らず、名を許し続け生かそうとしてくださる。今日のこの礼拝が、まさにその時ではないでしょうか。その愛をいただいたがゆえに、改めて、委ねて、主の言葉に従う、新しい一歩を、ここから共に踏み出していきたいと願います。